このポッドキャストは、日本一太っ腹のホラー小説家、平山夢明さんの提供でお送りします。はい、こんにちは。町山智博です。今日もアメリカ、カリフォルニア州バークレーの自宅からお送りします。今日はちゃんと新作のアメリカ映画について話します。日本にはなくてアメリカ映画にしかないジャンルってのがあるんですけども、不細工な男のためのラブコメディっていうのがあるんですね。で、アメリカではこれは大人気なんですが、日本では全然流行らないんですけども、今日はブサメンラブストーリーの巨匠、ジャド・アパトーについてお話します。はい、というわけでね、不細工な男、モテない男のためのラブコメディっていうジャンルなんですけども、これはアメリカ独特のジャンルで、日本にどうも育たないジャンルですね。まあ、最初はですね、ウディ・アレンが最初だったと思うんですね。1970年代にウディ・アレン、チビで、ハゲで、メガネでですね、おどおどおどおど、挙動不審で、ベラベラベラベラ喋ってんだけども、その相手の目を見てないっていう、その、もうなんていうか、本当に女の人のなんていうか、うわぁ、キモいっていうような、もう、ものの塊みたいな男、ウディ・アレンがですね、恋愛についての映画を作り続けたんですね。自分が主演で、で、自分の体験を元にして、それがまあ、アニーホールとか、そういう一連の映画なんですけれども、まあ、あのあたりが最初だったんじゃないかなと思うんですけども、ただね、爆発的にそれが増えてですね、もうアメリカ映画の中でのもう重要なジャンルになっていったっていうのは、多分ね、チェイシング・エイミーっていう90年代終わりに作られたケビン・スミス監督の映画だったと思うんですけれども、これどういう話かっていうと、チェイシング・エイミーの、エイミーっていうのはレズビアンの立ち役のことを指すスラングなんですね。で、主人公はベン・アフレックなんですけども、この時のベン・アフレックはまだ2枚目俳優じゃなくて、なんていうか、スラッカー、なんていうか、スラッカーっていうのは、いつもカウチに座って、ポテトチップ食べて、アニメとか見てるような、ダメな人間で葉っぱばっかり吸ってるような、ゆるい人のことスラッカーって言うんですけど、まあ、スラッカーなんですね、見た目も。ちょっと太ってたのかな、この頃、ベン・アフレックは。で、仕事はですね、アンダーグラウンドの漫画を描くことなんですよね。アメリカでは、漫画っていうのは、ついこの間までは、日本の漫画の影響が入ってくるまでは、子供向けと大人向けにきっちり分かれててですね、その子供向けっていうか大人向けの方の漫画っていうのは、まあ自分、恋愛とかセックスとか生活とか描いていくんですけれども、もう1万部いかないっていう世界なんですよ。で、この主人公のベン・アフレックもですね、同人誌即売会、まあコミケみたいなところで漫画売って暮らしてるっていう感じなんですね。で、相棒にですね、ジェイソン・リーっていう俳優が扮するですね、ペン入れ係と一緒に暮らしてるんですけど、これアメリカのコミックっていうのはその、鉛筆で下書きをする人とペンでその、なんていうか最終的にペン入れをする人が別の場合があるんですね、アメリカのシステムで。で、この二人が一緒に暮らしてると。で、そこでまた、漫画を描いて、レズビアン漫画を描いてるんですね。女の子と知り合うんですね、コミケで。で、その子がですね、まあ、非常にその猫のような声をした、猫のような顔をした、ちょっとまあ、セクシーな女の子なんですけど、レズだってことは途中でわかるんですね。でも、ベン・アフレックは好きでしょうがないんで、もう、どんどんアタックしていくわけですよ。で、好きなんだって言って、もう、ずっともう、アタックし続けたら、相手が負けてですね、仲良くなるんですね。ところがですね、だんだんわかってくるのは、彼女は、今はレズビアンをやってたかもしれないけども、その前はその、なんと、おさせで有名だった子だ。それでもう街中の人がもう彼女にフェラチオしてもらってるとかですね。いっぱいいっぱいセックスしてることはだんだん分かってくるんですね。で、ベン・アフレックはそれですごく嫌な気持ちになってくるんですね。どうしてかというと、彼は漫画ばっかり描いた男で、もともとあんまりモテないんですね。それまあ、モテないっていうか、まあ、女の子とあんまり付き合おうとしないオタクなんですね。で、彼女の方が男性経験がものすごく豊富だってことでもって、どんどんこう、引け目を感じてってですね、うまく付き合えなくなってくって話がチェイシング・エイミーなんですけど、これは最初はそのチェイシング・エイミーってタイトルからレズビアンの女の子に惚れた男の話かと思って見たら途中から話が逆転してですね、彼女のその相手の女の子の男性経験の方が豊富だった時に男はそれに耐えられないっていうような問題になってくるんですね。この辺が面白かったね。そこから先非常にシリアスな問題になってくるんですけど、それがチェイシング・エイミーっていう映画で、これが大ヒットしたんですね。で、そこからあたりからですね、アメリカ映画の中でその、本来恋愛と一番遠かったオタクとかですね、不細工な人とか、モテないアンちゃんとかの恋愛の話っていうのがですね、どんどん増えてきたんですね。で、ファレリ兄弟っていうプロデューサーの監督&脚本やってる兄弟がいますけども、彼らが撮ったですね、メリーに首った決定がまたやっぱ90年代終わりですね、公開されて、これがベン、 スティラーっていう、まあ、この人は実はコメディアンで、脚本家ですごい才能のある人なんですけども、ベン・スティラー扮するそのブサイクで、もうやっぱりうじうじしてたりる、顔のある男っていうのがですね、背も低くてっていう、いいとこ全然ないっていう、まあ、そういう役をやってるわけですけども、男がですね、まあ、キャメロン・ディアスを扮するメリーっていう、もう本当に可愛くて、もう心も優しくて綺麗でっていう女の子に惚れて一生懸命アタックするっていう映画、サムシング・アバウト・メリーっていう、メリーに首丈っていうのはまたこれが大ヒットしたんですね。で、この辺からそのブサイク男のですね、恋愛話がどんどんファレリ兄弟によってブサイク作られていくわけですね。そのファレリ兄弟ってのも本当にブサイクな男なんですよ。二人でデブでですね。で、その二人がですね、例えばその後作った映画で愛しのローズマリーって映画作りますね。シャローハルって言うんですけど、これはまあ主人公がジャック・ブラックですよ。だからチビでデブでですね、ブサイクな男。ところが彼は面食いでですね、その面食いだから、ブサイクのくせに面食いだから全然恋愛ができないって男なんですね。ところが、ある時ですね、お前はちょっと人の、外見しか見てないって言われてですね、その変な、宗教家の人に洗脳されて、魔法をかけられてですね、人の心しか見えなくなっちゃうんですね。で、そこでグニス・パルトローと会うんですけど、なんで綺麗な女の子だって付き合ってると、実はそのグニス・パルトローってのはもう体重120キロぐらいのですね、おデブちゃんでですね、誰も男を相手にしないっていう女の子だってことはわかるんですね。で、途中で魔法が解けて、ジャック・ブラックにもそのグリーンス・パルトロの外見が見えるようになるんですよ。で、それまでは心が綺麗だから、なんて美しいんだ、こんな美しい子はいないと思ってたら、こう魔法が解けてしまってですね、グリーンス・パルトロのその外見を見ちゃうんですね。すると、まあ、特殊メイクで作ったものすごいおデブちゃんなわけですよ。で、それで最初は逃げちゃうんですけれども、でも後から考えると、なんで俺はあの子が本当に好きだったんだろうと、どんどん考えていったら、やっぱあの子の気持ちが好きだったんじゃないのっていうふうに思うようになって、やり直そうとするって話が、そのシャローハルって、浅いやつって意味なんですけど、それがジャック・ブラックの主演で、ファレリー兄弟監督の映画だったんですけど、まあ、こういった映画一体何のためにあるんだと思いますか？日本ではラブストーリーっていうと、女の人が見るもんですよね。すると、女の人が見たがるためには、主人公の、主人公は女の子なんですけども、相手役の、その男の子っていうのは、綺麗な男じゃないと、娯楽として成立しないですよね。いい男じゃないと、つまんないですよね。それに、ラブストーリーってのは大抵は、女の人の立場から描かれますよね。見る人が女の子だから、日本の場合には。ところが、これらの、なんていうか、モテない男ラブストーリーっていうのは、主人公が男で、あくまでも男の視点からしか描かないんですよ。作ってるのも男。で、ファレリ兄弟自身も、その自分の体験から話を作ってるって言ってるんですね。ほとんどが実体験に基づいてるって言ってるんですよ。で、やってることは、本当の恋愛っていうものがよくわかってない不細工な男。まあ、恋愛経験が少ないわけですから、そういう不細工な男が、初めて恋愛をちゃんとして、それで、女の人を愛するってことは一体何なのかを知っていくっていう、教育的なドラマなんですね。最初のチェイシング・エイミーも、相手の女の子の方が、男性経験が豊富だからって、そんなことで、引け目を感じるのはおかしいっていうようなこととかですね。このシャローハルでも、相手の女の子の見た目ばっかり気にするなって、これはもう、誰に向けて作ってるかっていうと、男に向けて作ってるわけですよ。男に向けて作られたラブストーリーっていうジャンルがあるんですね、アメリカには。はい。で、ファレリー兄弟の次に出てきたのがジャド・アパトーって人なんですね。この人はテレビ出身なんですけども、フリークス学園って、フリークス&ギークスっていう、テレビドラマシリーズでですね、フリークスっていうのは、なんというか、授業についていけなくて、アメリカだと、なんていうか、アーミージャケットとかを着てですね、校舎の裏でマリファナを吸ってるような、まあ、なんていうか、落ちこぼれの人たちですね。で、ギークスっていうのはオタクです。その、オタクと、その、なんていうか、落ちこぼれっていう、学園ドラマには画面に出てこない。学園ドラマっていうと、ビバリーヒルズみたいに、そのモテモテ男とモテモテ女しか出てこないわけですけども、そうじゃないと見てる方がつまんないんで、それ出てこない背景の人たちを主人公にして作ったのはフリックス学園なんですね。要するに、ブサイクな男、モテない男、勉強できない男、スポーツできない男たちの人生を描いていこうと、青春を描いていこうとしたドラマで、視聴率はやっぱり良くなかったんですよ。で、もう途中で打ち切られちゃったんですね。で、やっぱり綺麗綺麗な男や女が出てくるドラマしかテレビは見たがらないんだよってことで打ち切られたんですけども、その後ですね、映画の方に進出して、このジャズアパートは大成功したんですけど、大成功した一番最初の映画はですね、40歳の童貞男って映画なんですね、2005年の。で、これはもう40過ぎてもですね、非常に真面目すぎて、女の子と付き合えなかった、スティーブ・カレルっておじさんがですね、初めて恋愛をしてですね、っていう話なんですね。最初は要するに童貞だってよ、あの人童貞じゃねえの、やっぱ40過ぎてもおかしいと思うんだよ、なんか全然女気ないしとか言われてバカにしてる感じでですね、見てる方もその40の童貞男ってのはダセえなと思いながら、そのバカにする感じで見てくんですけれども、見てるうちにですね、なぜ彼は童貞だったのかね、ってことから、要するにほんのちょっとしたきっかけでその女の子とやっぱり話したりすることができなかっただけなんだと。 ね、本当はいい人なんだよってところから、じゃあ、本当に人を愛するって一体何なんだってことまでこう突っ込んでいって、最後の方は非常にシリアスな、展開を見せるんですけれども、結局何がやりたいかっていうと、彼らは愛って何だろうみたいなことを描こうとしてるんですね。それを、いわゆる童貞に近い人たちとか、童貞とかの、要するに女の子とかとまともにつけない人たちにいかに教えていくかっていう感じになってくるんですね。こういうことをやってることっていうのは非常に大事なんですけども、なぜ日本はやらないのか。で、そのジャド・アパトはその後プロデューサーとしていろんな映画を作っていくんですけども、ここでも前紹介したですね、スーパーバッド、童貞ウォーズっていう童貞の高校生がお酒を手に入れてナンパしようとするっていう話を、撮ってるんですけども、それも、要するにまあ、女の子は欲しい、女の子ってセックスしたいって思ってるんですけども、一旦その、女の子とセックスをしたり恋愛をするっていう世界に入っちゃうと、今度はその男同士の、童貞同士の友情ってものがある程度犠牲になっていくんだよ。っていうことを描いてるんですね。これもなんか面白いですね。だから、セックスできて万歳なんかじゃないんで、俺たち大人になっちゃうんだって、もう怪獣ごっことかできないんだよっていう、まあしてますけどね。40過ぎても。でもまあ、あんまりできなくなっちゃうんだよという、彼女に何やってんのって言われるからっていうような、そういう決別しなきゃいけないんだと、少年時代と決別しなきゃいけないんだよっていうリズムを描いてるんですね。その、スーパーバッドっていう映画は。で、その、ジャド・アパトーのですね、新作がですね、日本でやっと公開されるんですけども、一本はですね、無計画の命中男、ノックトアップっていう映画で、もう一本は寝取られ男のラブバカンスっていう、両方とも日本語のタイトル聞いていると頭痛くなるんですけど、無計画の命中男、ノックトアップっていうのはですね、アメリカで大ヒットしたんですね、去年。ノックトアップっていうのはね、相手を妊娠させちゃうとか、妊娠しちゃうっていう意味なんですね。下から突き上げるっていう意味なんですけども、すごい言葉ですけどもね。で、もうセス・ローゲンっていうですね、まあ、ブサイクなですね、ダメーな、葉っぱばっかり捨てて仕事しない男がですね、偶然ディスコで会ったですね、すごい美人のニュースキャスターとですね、セックスしちゃうんですね。したら妊娠しちゃってですね、その女の子の方は、相手の男は別に好きじゃないけど、この子を産もうと。私が育てようとするんですけども、で、妊娠させた方のセス・ローガンってもだらしないスラッガーなんで、なんかやだな、困ったな、とか思うんですけども、でも、すごく心優しい男だから、彼女が産みたいってなったら、俺も助けるよ、みたいな感じで、二人でその、ずっと妊娠してですね、子供産むまで付き合っていくうちに、本当の愛をですね、掴んでいく。セス・ローガンの方は、その今までだらしない人間だったのが、ちゃんとしっかりしよう、と。いうことでですね、大人になろうとするというですね、非常にまた教育的な、テーマがそこに隠れてるっていう映画で、これは大ヒットしたんですね。はい。それで、もう一本の方のですね、寝取られ男のラブバカンスって、これひどいタイトルなんですけど、現代はですね、Forgetting Sarah Marshall っていう、タイトルでですね、これはサラ・マーシャルを忘れちゃうっていう意味なんですけどもね、これサラ・マーシャルっていうのはですね、主人公のダメ男、ま、ダメ男しか出てこないですからね、この人たちの映画には。主人公ダメ男の、同性相手だった彼女の名前なんですね。で、サラ・マーシャルっていうのは、その、テレビのですね、大スターになってるんですね。で、演じてるのはですね、ベロニカ・マーズっていう、学園探偵ものでですね、高校生の、名探偵を演じてた、人で、クリステン・ベールって人なんですけど、この人、実はもう30近いのに高校生を演じてて、ベロニカ・マーズで、とんでもねえなと思ったんですけども、この映画の中でもですね、テレビスターなんですよ。で、テレビスターになる前から付き合ってた男で主人公っていうのはピーターって言うんですけども、これはジェイソン・シーゲルっていうコメディアンが演じてます。で、この映画自体はジェイソン・シーゲルって人が自分の体験を元にしてシナリオを書いたものを、ジャズ・アパトーがプロデュースして映画化したものですね。で、寝取られ男ってあるようにですね、他のいい男、ロックスターにですね、彼女を寝取られちゃうんですね。で、もう悔しいよ、悔しいよ、っつってですね、で、なんとか忘れようとしてですね、なんかデートしたりするんですけども、すぐ前の彼女と比べちゃったりですね、あと、もうお前、もうそんな忘れない、忘れられないとか言ってるんだったら、もうとにかくセックスいっぱいして忘れちゃえって言われてですね、出張デリヘルのですね、女の子をバンバン呼んで片っ端からセックスするんですけども、セックスしながらも、突然そのセックスしてる時に、その彼女のことを思い出しちゃって泣き始めるんですね。こう、上に乗っかってセックスしながら泣き始めるみたいな世界なんですよ。で、気持ち悪いな、この人って言われて、全然女もみんな嫌がっちゃうと。でも、どうしてもその、振られたことから立ち直れないんで、もうお前、ここにいるとどうしても一緒に住んでた家だから彼女のこと思い出しちゃうから、家出ちゃえと。で、ハワイでも遊びに行けよって言うんですね。で、実はこの主人公のジェイソン・シーゲルは、この映画の中ではですね、映画じゃなくてテレビのですね、 効果音みたいな音楽を作る人なんですね。なんていうか、じゃじゃじゃじゃーんとかですね。そういう効果音的な音楽ってありますよね。カークションとかで、ダンダンダンダンダンみたいなやつ。それは画面を見ながらですね、その場で即興でシンセサイザーで作るらしいんですよね。で、そういうのを作る仕事なんですよ。それで、彼女が出てた CSI そっくりの、なんていうか、検視官捜査ものの、捜査ドラマの、そういう音楽をつけることで暮らしてて、のーんとしてた男なんですね。だからお金はあるんですよ。で、まあ、ハワイに行こうと。彼女を忘れるために、つってハワイに行くんですが、そこにですね、サラ・マーシャルっていう、テレビスターが、ロックスターと一緒に遊びに来てたと。で、偶然同じホテルになっちゃったっていう話が、寝取られ男のラブバカンスっていう映画なんですね。フォゲッティング・サラ・マーシャル。で、聞いてるとなんかつまんねえコメディだな、おい、なんだよ、とか思ってですね。実際見てると最初の方とかね、もう要するにグズグズした男がですね、なんかストーカーみたいにして、その前の彼女のですね、泊まってるホテルの前でうろうろして、彼女が、なんていうか、今のロックスターのその彼氏とですね、イチャイチャしたりですね、セックスしてるのをですね、セックスしてる音が聞こえるんですね、ホテルの部屋が隣同士なんで、それもまた とんでもない話ですけども。で、悶々としてですね、チクショウチクショウって言ってですね、で、ハワイだから、周りは新婚カップルばっかりなんですね。新婚とカップルばっかりで、それ見て、みんな仲良くしてから、バカなふざけじゃない、てめえらみんな死ねとか言ったりですね。で、結婚式してるところに向かってですね、ほう、ハワイで結婚式かよ。そりゃまた独創的でございますな、とか言うんですね、嫌味で。で、それが主人公なんですよ。もうめちゃくちゃひねくれちゃってるという話なんですけど、でも、これ見ててもなんか、いつまでもぐずぐずぐずぐず前の女の子と引きずってぐずぐずストーカーみたいなことして最低だな、この男って思うだけでね。全然なんかこう、乗ってこないんですよね。でもなんでこれがアメリカでヒットしたのかなって見てると、だんだん後半の方でね、なんか分かってくるんですね。一生懸命その彼女を追っかけてですね、なんていうか悩んでるのを見てですね、そのホテルの受付の女の子がですね、ちょっと彼にですね、同情を示すんですね。その受付の女の子はですね、ミラ・クニスっていう女の子が演じてるんですけど、この子はテレビ、やっぱりテレビのザット70年代ショーって、ザットセブニーズショーっていうので、わがままな、美人の女の子をやってた子で、ウクライナ系の女の子なんですけども、そのホテルの女の子が、ちょっとね、かわいそうね、彼、みたいに思ってですね、ちょっとデートしてあげるんですね。で、すごくいい子なんですけども、で、話してて、その彼女はね、あなたのこと聞かせてって言うんですね。あなた一体何やってるの人なのって。僕はミュージシャンなんだよって言って。でも、まあ、テレビの音楽ちょっとつけてるだけでねって言って、下働きみたいなもんだみたいな話をするんですけども。でも本当は何やりたいのって彼女は聞くんですね。すると、彼は、実は俺はミュージカルをやりたいんだって。僕はドラキュラが好きで、ドラキュラをミュージカル化したいんだよって言うんですね。で、それを聞かせてって。で、なんていうか、バーで、地元のバーでですね、ピアノを弾いて、彼が歌って聞かせるんですよ。で、それがなんていうか、ファントムパラダイスに出てきそうな歌なんですね。カンタータですね。なんていうか、ミートローフっていうロックスターがいますけど、彼のですね、歌みたいな、もう、やたらと大げさなですね、オペラチックな、なんていうか、愛の歌なんですね。それで、ドラキュラのですね、報われないその愛を歌うんですよ。で、みんな何これって感じで弾いちゃうんですけども、ちょっとそのホテルの女の子、ミラ・クニスは、あれ？彼、結構そういう心がある人なのねって感じになるんですね。でもまあ、お客さんだし、その慰めてるだけだから、まあ、それ以上は進まないんですけれども、で、その寝取られ男じゃない方の、その寝取られた女の子のサラ・マーシャルの方はですね、セックスビンビンのですね、イギリスから来たロックスターとセックスばっかりしてるわけですよ。で、そのイギリスから来たロックスターっていうのはですね、ラッセル・ブランドっていう BBC のラジオでですね、コメディやってるコメディアンの人が演じてるんですけど、めちゃくちゃおかしくてですね、歌を歌うんですけど、最大のヒット曲はですね、バラードでですね、Inside You っていう歌なんですね。君の中にっていう歌なんですけど、Inside of you, please let me inside of you とかいう歌なんですけど、どういう意味かっていうと、僕を君の中に入れてくれとかいう歌なんですね。で、君の中で動かさせてくれとかね。そういう、まあ、なんていうか、どうしようもない歌なんですけど、それを歌うとみんながうっとりするっていう、まあ、死ねえよ、バカって。で、まあ、とにかくそのサラ・マーシャルとラブラブなわけですね。インサイドいう男が。はい。で、ところがですね、で、このね、主人公のジェイソン・シゲルとかね、本当にね、体ばっかりでかくて、年齢が28かなんかなんですけども、40ぐらいにしか見えない、だらしない体をしてるんですね。デロデロっとした、鍛えてないですね。で、まあ、顔もまあ、非常によろしくないという男なんですけれども、 でもなんかね、サラ・マーシャルと付き合ってる頃は、すごく美人の、まあ、映画スターなんでね、もう本当になんか超ラッキーなわけですよ。こんな男がこんな女の子と付き合えるわけないわけですから。で、なんか、で、映画の最初ではいい気になってですね、サラ・マーシャルがその家に帰ってくるときにですね、裸で迎えるんですよ。でもって、どうだいってね、これがプレゼントだよとか言って、チンチン見せたりするんですね。これ映画始まって3分ぐらいでいきなりこの男のチンチンが丸出しになるんですけども、これがとんでもないとこなんですけども、したらもう、いや、私もうあなたと一緒にいられないのって言われちゃうんですよ。こっちチンチン丸出しなのにね。でも大丸けなんですけども、で、これはなんかそのジェイソン・シーゲル曰くですね、本当にあったことだ。でも日本ではどうやって公開するのかな？これ、チンチン丸出しなだけじゃなくて、ずっとチンチン出したままうろうろうろして、僕を捨てるのをやめてよ、君がいないと生きていけないよとか言いながらチンチンずっと丸出しなんですね。これ、日本でどうやって、公開するんだろうと思いますけども、はい。で、ですね、そのホテルで、要するにまあストーカーみたいなことをしてて、でも、要するに、彼の方はですね、彼女が悪いと思ってるんですよ。あんな、要するに有名になったから、テレビスターとして有名になったからあんなロックスターとか行っちゃって、昔からずっと、売れない頃から一緒に老齢を捨てて、本当にひでえ女だとか思って、見てる方もそう思ってるんですけども、で、聞くわけですね。ところで、なんで僕を捨てたのって。それ最初から聞けよと思うんですけど、もうやっとこの映画の真ん中辺でやっと聞くんですね。なんで君は僕を捨てたの？有名になったから有名人と付き合いたかったの？要するにもっといい男が良かったの？なんで浮気したの？っていうふうに責めるんですね。そしたらそこで返ってくる答えはちょっと意外なんですね。私は一生懸命あなたを愛してきた。一生懸命やってきたけど、あなた全然それに応えてくれないじゃないの。っていうことを言うんですね、サラ・マーシャルは。あなたはもうダラダラダラダラして、家の中も散らかしっぱなしでだらしなくて、で、一緒にいる時も私を喜ばせようとしないじゃないのと。ね、一生懸命何か仕事をして、頑張ろうとかしないで、ただ偶然手に入った仕事をダラダラやってるだけで、ね、で、服ももう汚い格好して、なんていうか、私のために何か格好つけようとかもうしないじゃない、そういう努力全然しないじゃないの、あなたはと。私に愛されてるからって、いい気になって、もう、ただもう、自分の元から私離れないと思って、ふんぞり返ってただけじゃないのと。私はもうそれでもう嫌になっちゃったのよ、って言うんですね。そういうようなことを言うわけですよ。それはね、ちょっとね、結婚したり、付き合って、女の子と付き合ってる男全てに言えるじゃないですかね。その女の子が自分のものになったと思うと、努力やめちゃうでしょ。で、急に安い店でご飯食べに行ったりね。要するに、パンツいっちゃったり、金玉見せてブラブラしたり、最初に主人公は、チンチン見せてブラブラしてるんですけども、チンチンをブラブラさせて見せてるんですけども、それは要するに彼女の前で、要するにだらしなくなっちゃってるってことを意味してるんですね。そこもね、あっと思うんですね。あ、ずっとこの女はひでえ女で、ロックスターのチンポに怒りやがったとか言って思ってるわけですけども、そうじゃなかったと。ちゃんと愛してなかったからなんだと。一生懸命日々の努力を怠ってたからと。結婚しても何十年経っても努力を怠っちゃダメなんだと。一回お互いに愛してるって言って、その愛を確認したらそれでもう上がりなんじゃなくて、その後もずっと愛してるってことを示さなきゃいけないんだと。努力しなきゃいけないんだってことを教えてくれるんですね、この映画は。で、その後、彼女のところに、サラ・マーシャルのところに電話かかってくるんですね。あなたの出てるCSI みたいなドラマは視聴率悪くて打ち切りですと。で、ガーンとなって、一緒に寝てるロックスターにですね、私番組打ち切りになっちゃったって言うんですね。そうすると、そのロックスターはですね、ああ、あんなんくだらねえドラマだから当たり前だろうと。ね、君は僕のグルーピーの王様になればいいよ。ね、グルーピーいっぱいいるんだ、君みたいのが。って言って、もうスターじゃないから君って。私はスターよって言うと。もうスターじゃないじゃん、もう。だからもう俺のグルーピーになればとか言うんですね。要するに彼女のことを恋人とは思ってなくて、グルーピーの一人としか思ってなかったんですね。で、ちょっともうがっかりしちゃうんですね。何この男と。で、ちょっと寂しいから、その前の彼のね、ジェイソン・シーゲルのとこ慰めに行ってもらおうみたいな感じで、ちょっと彼を探すとですね、彼はホテルの可愛い女の子と仲良くしてるんですね。で、それを見てですね、私の男よと思うんですね。自分が捨てた男なのに、私の男と何話してんのっていう気になるんですね。その辺も女の人の心理として面白いんですね。で、そのホテルのその女の子、ミラ・クニスのとこに行ってですね、今私の彼と話してたでしょって言うんですね、そのサラ・マーシャルが。そうすると、え？って言うんですね。まあ、お仕事ですからって、お客さんですからみたいな感じで。そうすると、サラ・マーシャルがね、あなたお綺麗ねって言うんですね。ほんと綺麗だわって言うんですね。そうすると、まあ、お客さんに言われてるわけですから、ホテルの方の女の子は、あ、まあ、そんなこと、まあ、大スターのあなたが、もう、そんな、まあ、 ね、お世辞言わなくても結構ですわ、みたいな感じで、普通に、あらまあそんなことないですわ、とか言ってるんですね。ところが、それを言われたサラ・マーシャルはですね、いえ、本当に綺麗だと思ってるのよ、っていう言い方するんですね。それを聞いた、その、ホテルの女の子はですね、あら、そう、どうもありがとう、って言うんですね。これどういうことかっていうと、本当に綺麗ねっていうのは、宣戦布告なんですよ。あなたには負けないわよって意味なんですね。それを聞いた、そのホテルの方の女の子も、あら、どうもありがとうって答えるのは、わかってるわ。あんたとはこれから戦いよってことなんですね。それをはっきりと言葉に出さないで、その、やりとりだけで、こう、見せるところはやっぱ上手いですね。こういうのは映画なんですよね。何も言葉では言わない。言葉で逆のことを言ってるんですけども、本当は何が始まったかってことはそこでわかるんですね。で、こっからその、不細工なジェイソン・シーゲルをめぐって美女二人が奪い合うというありえない展開になってくるわけですよ。で、そのホテルの方の女の子は今まではまあお客さんだと思ってたんですけども、要するにライバルが出てきたことで、もうこの男は私のものにしちゃおうってことになってくるんですね。これも面白いですね。これ心理ですね。それまではただのお客さんだし、不細工だしと思ってたのに、要するに、大スターが取りにかかったから、私のものよって感じになったから、もう私のものよってなるんですね。この辺の心理がまた面白いんですが。で、ホテルの外のですね、まあ崖っぷちみたいなところがあって、そこからそのホテルの女の子が飛び込んじゃうんですね、海に。要するにハワイでずっと生活してるわけですから、そんな海に崖から飛び込んだりするのは全然平気なんでね、高い崖からピョンって飛び降りて、ジャボーンって入っちゃうんですね。で、あなたも来なさいよってそのジェイソン・シーゲルに言うんですけど、ジェイソン・シーゲルってのはさっき言ったみたいに図体ばっかりでかくてオタクでですね、体はふにゃふにゃでですね、根性もなくて顔も本当に情けなくて、女の子に振られて、うーとか泣いてるばっかりの本当にもう、なんていうか、ふぬけ野郎なわけですけれども、それに対してですね、崖の下からそのホテルの女の子はですね、あなたもおいでよって言うんですね。これ一体何か？私が好きなら飛び込みなさいってことですね。私が好きなら飛び込んでみなさいよってことなんですよ。これ試練。与えたわけですね。で、ヘナヘナ男のジェイソン・シーゲルが、なんとか飛び込んでみせるんですね。失敗しますけど。その時にですね、その飛び込んできた、まあ、失敗しながら飛び込んできたジェイソン・シーゲルを、その、ミラ・クニスはキスするんですね。私のために、命かけたわね、と、臆病者のくせにと。わかったわ。認めてあげるわ。ってことですね。この辺も面白いですね。これさっきの話と対応してるんですけれども、一緒に暮らしてたサラ・マーシャルは、あなたは私と一緒に暮らしてるだけでもって何もしなかったじゃないのと。おしゃれもしなかったじゃないのと。私のためになんか掃除しようとか、その、美味しいご飯食べさせようとか何も努力しなかったじゃないのと。いうことを責めたんですけれども、この時彼はですね、そのホテルの女の子のために飛び込んだわけですね。怖がりのくせに。で、一体何なのかっていうと、これは、要するに好きだったら真剣にやれよっていうことですね。好かれてればいいとかそういうことじゃないんだよと。自分からちょっとやってみろってことなんですね。その辺がね、やっぱりね、ちょっと、いろいろと教育効果がある、ドラマだなと思うんですけども、はい。その後、この二組のカップルでセックスするんですね、その隣同士の部屋で。で、どのくらいでっかい声を出せるかっていう感じでもって、ものすごいセックスをするんですけども、この辺もおかしいですね。で、まあ、その後ですね、そのロックスター、セックスばっかりしてるロックスターと、その、主人公のジェイソン・シーゲルが、二人きりになってですね、サーフィンしながらですね、ちょっと話したりするシーンとかも面白くて、その、彼、ロックスターはですね、セックスのことばっかり考えてて、もうだらしない男なんだけれども、悪いやつじゃないんだってことはまたここで分かってくるんですね。要するに、まあ、なんていうか、無邪気なだけなんだと。で、心根は本当にいいやつなんだってことが、ちょっとそこで分かったりするのも面白いですね。だから、いい映画ってのは一体何かというと、前半で描かれる人間のその表面と、その後半で明らかになってくるその人間の本質っていうのは違うってことを示す映画はいい映画ですよ。大抵の映画、日本映画もそうですけども、もう最初出てきた人たちの第一印象ってのは最後まで同じなんですね。いや、意地悪そうな奴は意地悪だったりね、悪い奴は悪かったりね、その、右から左からはっきり分かっちゃうというですね、そういう薄っぺらな映画なんですけども、この、ジャドアパト監督の映画ってのはそうじゃない。人間ってのはそんな簡単な薄っぺらなもんじゃないよってところをちょっと見せるところも、なかなか、教育効果があるなと思うんですね。で、その、ロックスターはですね、ロックスターですから、ファッションとかすごく気にしてて、髪型とかそういうのをものすごく気にしてるわけですね。で、アクセサリーとか。で、それをちょっとサラ・マーシャルはじっと見てるんですね。で、ちょっと嫌になっちゃうんですよ。何かしらこの男は、ね、格好ばっかりつけて。で、はっとその時気づくんですね。別れた男のジェイソン・シーゲルっていうのは本当にダサかったと。もう本当にもうファッションってものは何もわからなかったんだけれども、彼が着てる服っていうのは全部私が買ってやった服だった。気づくんですね。で、ちょっとなんか買ってやると、それがコーディネーションとか悪くても着たかったんだと。 彼は私が好きだったから私があげたものをいつも着るっていうことしか考えてないんであんなにダサかったんだってことがわかるんですね。すごくかっこいいおしゃれな男と、自分が着た服しか、着ないダサい男と、どっちが自分を愛してたかってことにハッと気がつくんですね。これも面白いですね。だからこれはもういろんな、なんていうか、人が人を好きになるとかそういったことをですね、こうコメディの中で少しずつこう皮を剥いていくように見せていくところがね、この、まあ、フォゲッティング・サラ・マーシャルっていう映画の、ちょっと面白いところでしたね。まあ、チンコとかバンバン出てきますけどね。はい。で、まあ、こんなブッサイクな男がですね、こんな美人二人から好かれるってことは何かの間違いなんでね。途中でやっぱり彼女を失うわけですね、このジェイソン・シーゲルは。で、その時に、やっぱり努力をしてみるんですよ。今までダラダラダラダラしてたんだけども、そういう、じゃなくて、ここでは言えないですけれども、ある一つのことをきっちりと成し遂げようとするんですね。自分のことをですね、彼女のために。で、それを証明することで愛を取り戻そうとするんですね。つまり好きだ好きだって言ってるんじゃなくて、何か彼女のために自分自身がちゃんとすることなんだよってことなんですね。あんただらしないじゃないのって言われてましたけども、それどうしてだらしないのかって、私のことどうでもいいと思ってるからだらしないんでしょってことなんですね。自分のことばっかり考えてるから部屋が汚いんでしょってことなんですね。私に、本当に私のことを愛してるんだったら一緒に暮らしてるんだから部屋きれいにしなさいよってことなんですね。で、それってのは部屋をきれいにしろってことじゃなくて、私のためにやりなさい。本当に愛してるならってことなんですよ。で、それを最後に、主人公はですね、ジェイソン・シーゲルはやるんですね。きちっと。何かを成し遂げるってことで、その自分自身がしっかりすることで愛を証明しようとするんですけど、まあそういう映画で、さっきから教育効果って言ってますけど、僕が言ってる教育っていうのは、世間のモラルとかそういうのと全く無関係に、人が人を愛することって何だろうってことを教えるっていう意味での教育なんですけども、まあそういう映画が、寝取られ男のラブバカンスっていうとんでもないタイトルなんですけども、なんですけどね。はい。まあ、面白いのはこういう映画はみんな男に向けて作られてる。で、モテない男たち、その女性経験の少ない男たちに、恋愛のシミュレーションさせるのがこのジャド・アパトとか、まあウディアレンもそうですけども、そういうモテない男ラブストーリーなんですね。で、結局何が言いたいかっていうと、本当に君がモテない理由っていうのは、不細工だからとかそんなんじゃなくて、君が自分自身を捨てないからだと。自分自身は変わりたくないと思ってるから、自分自身を曲げたくないと思ってるから、ちゃんとした恋愛ができないんだと。で、恋愛をするってことは、まあ、女の人を好きになるってことは、自分自身を変えることなんだと。自分自身のその大事だと思ってるものも捨てることなんだと。で、それができないんだったら、やっぱ本当の愛なんか見つかんないよってことなんですね。で、自分の捨てるってことは一体何かっていうと、それは大人になるってことなんですね。その子供の頃から持ってた、執着してたものを、やっぱある程度捨てて、崖から飛び降りろってことですね。ね、まあしなくてもいいよ。それだったらずっとも、女に本当に愛されないからっていうことなんですね。で、それをするってことは卒業していくことなんで、実は恋愛っていうのは、通過儀礼なわけですね。それを経ないと、やっぱ大人になれないよと。いうことなんで、実は大人になるってことを言ってる映画でもあるんですね。で、まあ、こういう映画はアメリカではずっと定期的に作られてるのに、日本では全然作られないから、いつまで経っても、モテない男がですね、世の中の人間は俺はブサイクだから、モテないんだとか思ってるんだけど、そうじゃないんだよ。そんなことないだろう。ってことですね。で、この映画は最後にですね、もう彼が今までダラダラと生活してたのに、本当に自分の好きなことをやるんですよ。本当に好きなことを徹底的にやって、自分のために、彼女のためにやってみせるんですね。ロッキーですね、これはね。彼女のためにリングに立とうとしたロッキーと同じですね。で、それをやってみせたときに、それは本当に小規模なチャレンジなんですけども、彼自身は真剣で死に物狂いでやるわけですよ。で、最後にまたですね、映画の頭のチンチン丸出しシーンが蘇るんですね。また、チンチン丸出しな状態でですね、彼女と会うんですね。したら今度は彼女はチンチン丸出しの彼を抱きしめてくれるんですね。これはどういうことかっていうと、本当に一生懸命にやったから、ありのままの彼を、要するに裸の彼を受け止めてくれるっていうことなんですね。勉強になるなぁと思いましたね、この年でもね。はい。ということで、フォゲッティング・サラ・マーシャル、寝取られ男のラブバカンスでした。はい。もう、日本では秋か冬ぐらいに公開されるみたいですけど、はい。ということで、次週もよろしくお願いします。映画に関して質問あったら、どんどんお寄せください。こんな映画を見たんだけどタイトルがわからないとか、こんな映画を見たんだけどあの場面の意味がよくわからないとか、そういったことがあったら、どんどんメールをお寄せください。はい。ということで、また来週。